TMN
夢かな放送局。
この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私山本しおりと
ワンコの
二人でお届けします。イエイ、今日も踊ってるね。
今日も踊ってます。
今日何それ。
今日はねこれ
グレーみたいだって今。
グレービ
ジュアル系みたいな。
じゃあこれは、うん、あの羽生くんの生命を踊ってたんだけど、
ね、一応あの合わせてくれてたんだ今回の話題に。
オリンピックね、ピョンチャンオリンピックで
痛い。
ぶつかった
これがねグレーっぽいなと思って。
あ、そう
そうそうそうそう、
両手広げて空に向かうやつね。うん、違うよ、これは羽生くんだよ。
そうだったか、ごめん、組み取れなかった。
これ安倍の生命だから。
あ、そうだ、
おみおじだからねこれ。
そう、今回、第209回目、
はい、
で配信スタートが2月26日、はい、ということで、2月25日昨日まで、
はい
はい、ピョンチャンオリンピック開催してましたね。
盛り上がりましたね。東京オリンピックはやっぱ面白いね、う
ん、面白い。なんか知らない競技も、
全然見たことないやつをいっぱい見れるんだけど、うん、どれもなんか面白い。
面白かったね。
知らないんだけど
面白かった、
うん、こんなに楽しめると。なんかカーリングとかも今回初めて真面目に見たけど、うん、超面白い。
面白かった。
ただただ床を擦るゲームじゃん。
あのさ、すごい曲がるし、
そう、
あんなに擦ることにもなる
んだ。こんなに計算してやってんだなって思ってびっくりしちゃった。
あえて点を取らないとかさ、
ね、なんか頭使うゲーム、うん、ビリヤードみたいだなとは思ってたんだけど、うん、それを集団でやるってすごくない？
すごいね。
意思疎通が完璧じゃないとさ、うん、できないよね。
だってあのさ、こうやっていこうっていう自分たちがやりたいものを全部口に出してるじゃん、
ね、すごいよね。
うん、これってさ、そんなに言っちゃって平気なの？作戦言おうと思ったけど、ね、その通りにいかないから難しいんだよね。
そう、言ったところでっていう感じだもんね。
うんうん、
いや面白かった、
ね。面白かった。何に注目してた？
多少、まあでももちろんフィギュアスケートが。
ああ、そうだよね。
なんかね、羽生くんブームじゃない？羽生くんみんなめっちゃ見てるけど、うん、今回、あの銀メダルを取った宇野昌磨
くんがね、そうだよね、
今まで全くノーマークだったんだけど、うん、なんかツイッターとかで、なんか羽生くんすごいっていうのはもちろん知ってて、うん、いろんなのが流れてくるけど、それと一緒に、宇野昌磨くんも実はすごいんですみたいな、宇野昌磨推しの人の意見がいっぱい流れてきてて、うん、何がすごいって、まあもちろん技術とか滑りとかも素晴らしいんだけど、うん、彼、あまりにも天然。
そうなんだよね。あの宇野選手語録がさ、
めっちゃ面白くて、なんか、うん、インタビューされてても意味分かって、うん、オリンピックに来てることにまず気づいてない。
本当に、あのなんだ、いや大物になるよね。
ビッグだなって思った。
フランクさというかさ、
なんかすごいフラットだな、うん、オリンピックも他の大会も一緒みたいな感じで、うん、特に銀メダル取ってもいつもと変わりもありませんとか言ったりするの。
思ってるのはいいとして、うん、それを本当に何の悪気もなく、うん、あの言ってしまうじゃない。
多分そういうパフォーマンスとかして本当にそう思ってるんだろうなって。そう思ってる。だから悪気とかないから、うん、他のみんなも苦笑みたいな、ごめんなさいみたいな感じで、オリンピック来て開口一番にピョンチャンに来て、うん、あ、なんか意外と盛大にやっててびっくりしました。
オリンピックだから本当にさ、でも あんまりテレビ見ないとか言ってたしね。
あ、テレビ見ないから意味分かってない。盛り上がってないから。
いや
普段ゲームしかやってないらしいから。
いやでもさ、
すごくない？だってオリンピック出る選手なのに、うん、あんなにオリンピックを意識してねっていうのが面白すぎて、
もうあの眠そうな感じというさ、
ずっと眠かったんだろうね、うん、子供、本当は子供だよね、
うん、
なんか比較画像みたいなね、すごい眠い顔と、うん、あの、うん、隣のトトロのメイちゃんっているじゃない、うん、メイちゃんが眠い顔を並べて、うん、なんかツイッターで載せてる人がいて、そっくり、うん、完全に一致みたいな感じ。
なんか可愛いよね。でも
子供なんだなって思って、
うん、なんか純粋だからあんまり緊張しない。
そう、なんか
本当に、なんだろうね、
雑念が入ってこないんだろうね。
こう何だろう、金を取りたいとかさ、うん、うまくやってやろうとかさ、
欲がないんだよ。ただただ自分がやりたいようにやってるだけなんだろうね、うんうん、
自分がやりたい演技を完璧にしたいっていう思いだけだから、うん、あれだけ緊張せずに。
すごいな、新しいタイプの選手来たなと思って、
ね、
爆笑でしたね。
ね、そういろんな見方ができるから面白いね。
他のね、うん、全然知らないスキークロスとか、
うん、
なんか いろいろね、
うん、なんね
ありますけども、
ちょっとまだまだ
まだまだ終わったところですが、なんかメダルもねたくさん取れて素晴らしい、うん、選手の皆さん本当にお疲れ様でした。
お疲れ様でした。もうなんかね、いや、あの美しいよね、
うんうん、氷の上っていうのがまたね、
雪の上とか、うん、
いいよね。夏季オリンピック正直全く興味がないし、
うん、
冬季は面白いわ、
見てて分かりやすいっていうのもあるよね。
分かりやすいのが良いなって思いました、うん、だから冬季だけでいいんじゃないかなと思って。ごめんなさい
ね、 こうね、体を使った競技は素晴らしい、うんうん、ということで、はい、夢かの放送局スタートします。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。はい、そうだよね、
オリンピックディスったわけじゃないんだけど、ちょっとディスったように聞こえたかなって思ったんだけど、あの、それには理由があってですね、うん、私あの、うん、運動全くできない、
うん、
運動全くできないんだけど、うん、走ったり泳いだりとか本当無理なのね、うん、不可能に近いんだけど、
不可能に近いんだけど
、うん、だから陸上競技は本当に自分ができないから共感できないの。
分かる。だから
意味わかんない。
だから
種類が違う、人間じゃないなみたいな。まあ、ああいうの見ると忍者はいたんだなって思うんだけど、私は忍者じゃないから、うん、農民だから無理だなみたいな、うん、
何の話ですか。
あ、冬季はですね、うん、スキーとかスケートは意外とできる、
うん、
運動音痴なんだけど、うん、スキーとかスケートって運動能力というよりかはバランスじゃん。
でもあ、
だからなんかね、スケートとかは結構できる、
まあ、そっか、地の力ではなくて、
そう
そう、その道具をうまく使いこなすみたいなところがあるよね。
そうそうそう、だから立てたりすれば、あとはなんか、うん、その波に乗ればいいみたいな感じがあるから、うん、身体能力はそんなに必要ない。まあもちろんジャンプとか飛びたいとかなるとまた別なんだけど、うん、普通にやる分にはそんなに
滑るっていうこと自体はバランス感覚があればできるのかな。
そうそう、走るのはもう無理だから。
あ、そっかそっか、地の力で行くのがダメなだけか。
そうそう、自分の体一つでやるのが無理。
あ、
道具の力を借りて道具のコツをつかめばできるな、うん、スキーとかスケートって、うん、だから、うん、だからまだ自分もできそうだから、うん、できないんだけど、あは、うん、なんとなくわかるみたいな感じがあって、スケートは、ね、結構好きなんですよ、
うん、あ、そうなんだ、うん、スケート、
しろさんもスケートとかやる？
なんか遊園地のスケートリンクとかで、うん、なんか学生の頃にみんなで行って、
昔結構流行ったよね、
うん、でもただ滑る、なんか、うん、ギリギリ転ばないけどすごく滑れるわけでもなく、なんか中途半端になんとなくできる。
でもそんなもんじゃない、だってみんな別にさ、なんかトリプルアクセル飛べ
る。でもほらおじさん、
そう
絶対いるじゃん、おじさん
絶対にどこのリンクに滑っても、うんうん、なんかちょっとプロっぽいおじさんがいるんだよね。
あの上
後ろ滑りするおじさん、そう、上下
黒でなんかこうタートルのさ、うん、ニットと黒いパンツでさ、
この人何なんだろうね。
どこのリンクにもおじさんいるよね、
絶対にいるよね、うん、どの界隈にも必ずいると思うんだけど。
なんだろうね、
後ろ滑りでちょっとしたループみたいなのを描く、
そういる、
人がいっぱいいるのにうまくすり抜けて美しい滑りを見せるおじさんがいるんだよね。
何、うん、ね、だろうこれ、
あの人は何なんだろう、もともとやってた人なのかな。だって後ろ滑りってできなくない？
できない。
だからやりたくて後ろ滑り憧れてて、うん、ちょっとフィギュア何回かブームがあったじゃない、うん、
ね、
私がちっちゃい時もフィギュア漫画とか流行ってたから、うん、ちょっとやりたいなって思って、うん、おじさんに聞いたことがある。
あ、聞いたんだ。
後ろ滑りどうやったらできるんですかって言ったら、うん、教えてくれたんだけど、うん、何らできないって。
え、何がコツなのあれ？
なんか普通に後ろに向かって蹴る、うん、なんか前に進むのと同じ原理だよみたいな。でも見えないしさ、
わかんないよ、
ちょっと言ってる意味がわかんないと思って。
やっぱり、ね、なんだろうね、あの感覚はね。
あのおじさんは何なんだろう。
でもね、そう、なんかね、ギリギリできるけど、まあ、そこまで運動能力はね、うん、私たちはあまりね、ないぞということで。
そうなんですよ、ね、なんせ私は足首が曲がらない。
そう、致命的なものがあるの、ね、でじゃあ私たちには何が向いてるかと、
そうい
うことで、これ、ね、全然番組と関係ないところでマンゴさんから、ね、心理テストが送られてきて、
そう、全く関係ないの。しかもクソ長い選択肢を答えなきゃいけない心理テストがあって、
うん、送られてきて、
たまたまなんかね、私も友達に教えてもらってやったら、うん、 なんかすごい面白くて、適職診断なんですけど、うん、どんな仕事が向いてますかみたいな感じの、うん、性格と、うん、その性格に基づいてどんな仕事をしたらいいかっていうのを判断するね、うんうん、心理テストがあって、
でこれさ、もちろんさスポーツ選手とかが含まれてるわけじゃない、うん、でもさ私たちさ、うん、2人ともさスポーツに関することはやっぱりかすりもしてなかったもんね。
かすりもして
ちょっとこれじゃ何
だって最も低い数値を叩き出したのは運動能力だと思って
私も同じなんだよね、
まあ、うん、ご自身でわかるのではないでしょうかみたいな。
しかもさその後投げやりなさ、まあスポーツ選手にもなるわけでもないでしょうからねみたいなさ、う
ん、特に困ることはありませんけどちょっと運動ぐらいはした方がいいと思いますよみたいな。
そうだよね、じゃあこれ適職発表する。
そうで、なんかまあ、うん、とりあえずスポーツ選手はないってことが分かって、じゃあ何が向いてるんだ、うん、というわけでどっちからいく。
じゃあ私からいきますか、
はい、
じゃあ私の適職第3位、はい、
第3位ダララン、
僧侶なぜ
出た出ました宗教、お得意の宗教が来ましたよ。
え、これ何、私が全部発表する。第3位、ワンコちゃんの第3位もいく。
あ、私の第3位もいく。じゃあ、うん、じゃあ私の第3位、じゃらん、 YouTuber
お、なんか怪しすぎる。何これさ、何なんだろうね、うん、普通の職業じゃないんだよね、う
ん、なんかすんごいいっぱい項目答えさせられて、うん、何十問くらい、20問くらいは
だって。いや、もう全然あるよ、もっとあるよ。
なんかいろんなね、うん、切り口から、なんかどういう場面で人を盛り上げるのが好きかとか、うん、休日の過ごし方とか、うん、運動能力はどれぐらいかみたいな、すげえ結構細かい項目、
質問としては50以上はあったんじゃない。
あ、そんなにあったっけ、うん、すっごい答えるのに時間がかかったもんね、うん、
そうなんだね。
その結果が YouTuber
そして私の第2位、はい、
でれれん、
童話作家。
お
これはね、うんうん、職業、うん、いやまあいいか、
うん、
まあ、ものをなんか作り出すっていうことではいいよね、うんうんうん、
いいじゃない、
はい、ワンコちゃんの第2位、
ダラン、なんと私も童話作家。
かぶるね、
かぶってんだよね。
なんかかぶるんで、ちょいちょいかぶるんだよ ね、 ね、
なんか一応傾向として、なぜその職業が向いてるかっていう補足があって、うん、童話作家っていうのは、うん、本質を見極める目や優しさ、創造性などが備わってるからって。うーん、YouTuber はなんか企画力とか発信力があるから。
あ、なるほど、
だったらしい。あと開いた脳内っていうのが謎のワードが謎のワード開いた脳内って褒められてんのか褒められてないのか微妙な、
このね、あの素晴らしさ認定書みたいなのが出る、うんうんうん、私はねの素晴らしさは人を思って泣けるところっていう、ね、
しい
結果が出たの、まあ素晴らしい、ね、いいじゃない、普通でしょ。でも
とても素晴らしい、
まんこちゃんの素晴らしいところ、じゃあ自分で。
私の素晴らしいところはですね、うん、脳内がパックリと開いてるところで
全く意味が分かんないからね
脳内が開通してしまっていますって書かれてんの
それを踏まえての適職が YouTuber っていう。
そう、あの脳内が開通してるっていうのは自我が弱いと表現されがちですが、そうじゃなくて、うんうん、頭での余計なフィルターがなくて、感じたままの脳内がそのまま表に出ちゃうことです。隠しことができない、赤ちゃんに近い
という。これさ、あれじゃない、さっき話した宇野昌磨選手に子供みたいな、純粋な子供、まあ
ね、子供なんだと
共感できるでしょきっと、
多分だからうんことか多分小学生なんだと思う。小学生から脳みその進化が止まってるからちょっと大人に、
まあ、なんかある意味純粋、
大人になれない、
なんだろう、ある意味生きにくい、
ね、空気は読めない
、そっか。そしてそして
第1位、
私の第1はカウンセラー。
ほ
ー、カウンセラーかな、
あばあば、
ヘッドホンが垂れたねカウンセラーね、一応能力としては共感力、心の余裕、理解力などが備わってる。
いいじゃん。
いや、いいけどカウンセラー、
大人っぽい理由、
大人っぽい理由そのさ、その感想が子供っぽいんだね
頭が良くない感想
そしてそしてワンコちゃんの第1位の職業は、
じゃらら ん、
じゃらん、
第1位、
うん、
僧侶
かぶる
かぶっとる
かぶるね。なんかこれさ、なんだろうね、ちょいちょいかぶってきてさ。
ちなみに私、ね、うん、第4位、これ、うん、第10位まで適職を教えてくれてるんだけど、うん、私第4位がカウンセラーでした。
お
ー、で第5位がシンガーソングライターそして第6位教祖
宗教だ。
あとね、第7位は専業主婦なんだけど、うん、まあそれはいいとして、第8位がねオカルト研究家そして9位が占い師と続くんですよ。
もうね、ワンコちゃん
怪しすぎるの。あの普通の職業がね、うん、ないね。い
や、私ね割と固くて、うん、第4位以降はシステムエンジニア、裁判官、うん、公認会計士、保育士、大学教授。
硬い。
そう、硬いの。面白みが何もない職業なのね。
いや、手堅い職業、うん、いや、しなってもらおう。
これはでもなんかさ、そう、なんとなくさ、教祖とさ、お月の人みたいなさ、
うん、セット
の、
あれでしょ、私が教祖だけど、うん、あのしおりさん秘書みたいな感じで。
そう、私とりあえずあの、そうね、うんと、檀家さんじゃない、信者の話を聞いて、うんうんうんって聞いて、じゃあ教祖様にお話ししましょうって取り継ぐ。そして経理は任せて、
うん、経理は任せ、あのお金の計算全くできないんで最近もうすごい計算ミスをして大赤字になったこと
が、マジで。
あるから。
そうなんだよね。だから運動能力はないけど、私とりあえずね、人を呪う力はあるって書いて。
人を呪う力
あんこちゃんはオカルト性がある
ってことで。そう、オカルト性。人の力はね、うん、ない。ただ人に影響を与えて脳内が開通していて、うん、あと、うん、ニュアンスやテイストを読み取ることができ
る。おお、やっぱ発信力があるから、なんか競争力が半端ないってことだね。うん、
競争力半端ないね。あと人柄は緩いって。
ダメじゃない、ゆるいのか。
ゆるいって。
ああ、でもそんなところがさ、信者がついていくところかもしれない、ね、
ゆるい、ゆくていいよいいよってなってるから、うん、みんなガチガチの宗教はやっぱみんな怖いじゃん。
ああ、なるほどね。
あ、多分ね、うん、日本の宗教の感じなんだと思うね。何でもありなんだと思う、マジで。
なるほどね。
トイレにだって米つむりだって、その辺のゴミにだって神様はやるみたいな、うん、多分あっちに近いね。
あ、そうかもしれない。
だから神だけど、うん、あの神としての存在が軽い、う
んね、なんだろうね、オリンピックの話から
ひどい ね、宗教の話になってしまう
ということで、
前もなんかあったよ ね、
うんうん、
ね、私が教祖で、うん、しおりさんがお月の人みたいな、
ね、これね、面白いので、ちょっと URL ね、ブログに載っけますのでちょっと皆さんもやってみてください。
ちょっと面白いよね、これ。
面白いです。はい、夢かの放送局後半もまだまだ続きます。